ゴーゴーレドファ、
ゴーゴーレドファ、
ゴーゴーレドファ。
はい、ゴーゴーレドファでございます。前節はですね、はい、ファジアーノ岡山に1対1、うん、またまたね、吉山選手の起死回生の同点ゴール炸裂しましたけど、はい、まあ、狙ってませんでしたって言ってましたけど、ね、本人はね、その前の横浜吉井戦でゴールほぼ正面の距離21メートルのフリーキックを左足で見事に決めて、うん、まあ、それもあってね、この番組ちょっとお話を聞いたんですけど、はい、お話を聞いた直後にまだね点を入れてくれたということで、うん、インタビューすると、まあ、ゴールをっていうちょっと軽く伝説もこの番組あったりとかするんですが今回ゴールキーパーということでございましてね、はい、まあ、吉道選手はまあ、皆さん当然お分かりだと思うんですけど、ここ3試合で2失点なんですが、まあ一つ PK ですんでね、実質1失点というふうにも考えられます。非常に守護神としてのね役割をしっかりと担ってくれているということで、ちょっとねお話伺いたいなということで、徳田智代さん登場して吉道選手にインタビュー。
前節岡山天気がすごい悪かったでしょ
う。そうですね、雷午前中なってて、
うん、
今日あるのみたいな感じで選手で話してて、ないとでもきついよねって話して、冷静になっちゃうんで。
あ、そうですよね、はい、いやでもかなり雨が降っていたから、ちょっと私映像で見ましたけど、雨の中でその、ま、プレーをする上で、
はい、
そのキーパーとして注意してることってあるんですか。
自分のプレーで言えばはっきりする。
はっきりする。
キャッチに僕がめちゃくちゃ自信あるってわけでもないし、ただ取れそうなボールは取りに行くし、
うん、
取れなそうなボールはもう弾くし、まあ、そこの判断ですね。その中途半端なプレーすると、うん、やっぱり詰められて危ないシーンが出るんで、
うん、
でまあフィールドの選手とかに心がけさせるのはやっぱボールが上に上がった時とか、うん、やっぱ滑るじゃないですか、
うんうん、
なんで落とさせないようになるべくノーバンで処理させれるようには、
うん、そんな岡山戦は1対1、まあ、追いついてドローゲームということになりましたけれども、はい、その90分間を振り返って感想としてはいかがですか。
好調岡山さんってことで、まあ、自分たちはそこまでもそこに対しての相手が好調だからってことはなかったんですけど、やっぱ相手は自分たちが好調ってことに関してすごくこうポジティブに考えてるのかなっていうゲーム運びになった
な
と思います
。なんかこう対戦していて、その相手の選手たちのそういう雰囲気っていうものっていうのを感じることってやっぱりあるんですか。うん、
まあやっぱり出足のとこだったり、その時間が経つごとに自信に満ち溢れてるというか、まあその感じはありましたけど、ただ逆にそれって怖くてサッカー、
うんうん、
まあ、その自信が過信になる、だからまあ連勝って続かないんでしょうけど、
うんうん、
強いチームってのはやっぱ連勝するチームは過信がないし、
うんうん、
おごりがないというか、
うん、
まあ、そういう面ではうちはそこつけたのかなと。
そうですね、
やっぱ最後のところ両平のところはもう一歩多分早かったと思うんですよね。前半のタイミングだったら岡山選手もっと早くアプローチかけてきてたんですけど、一歩遅れて当たって入る、
うん、
まあ、あれがサッカーの面白さなのかなとも思いますし、
うん、
逆に自分たちはあれを、まあ、80何分で決められましたけど、
うん、
あれをどのように防ぐかっていうのと、まあ、ロスタイムでああやって逆に決められないように
するっていう
しっかり締めるようにさせないとなと思います。
うん、3バックに変えてからラインが4バックの時よりも高く保てているような気がするんですけど、うん、それは合ってます。そんな風に
見えます。まあ、前の選手がいけてるっていうのもあるかもしれないですね、
うん、
そのはっきりしてる、
うん、
ただ中間のところで後ろに数的優位作られるとワンタッチで剥がされるとやっぱこう数的同数なんで、
はい、
プラス1ダッチが来る時にどう対応するかっていうのは大事になってくると思うんですけど、
はい、
まあ、そういう時に高いコンパクトに保っていることで、
うん、
まあ、勢いを持ってこれない。
あ、なるほどですね。そういうそのコーチングみたいなものっていうのはやっぱり吉光選手は、
まあ、試合中だったら、うん、ハマってないなと思ったらちょっと下げた方がいいんじゃないとか、うん、下げて一回ちょっと落ち着かしてそこからこうした方がいいんじゃないって言ってほしいんじゃないとか。
画面で見ているとキーパーってこう映り込まないところにいたりとかするじゃないですか。
まあ、そうですね。
そう、あの追いかけてるカメラの方向によっては一体こう何をこう考えてどういうプレーをその間してるのかなっていうのはやっぱ気になってる部分だと思うんですよね。
1、2個先は読んでるというか読むというか、 何を起こしそうだなっていうことに対しての予測です。読むというか、試合を読むってよく言うじゃないですか。
言いますね。
合ってる合ってないが分かんないから、まあ、何個か読むんですけど、
ああ
例えばそこから蹴って、うんうん、まあ、レアンドとか持った時にあどの辺に蹴って広げてまたもらってシュート打ちに来るなとか、
こう来るだろうなという、
そうですね、それが分かっておけばシュートのタイミングっていうのもそんなにこう難しくないのかなっていう。ただ、まあ、いいコース来たら、まあ、この前の武田さん、あれもしょうがないですけど、うん、そこまで。
そっか、そうですよね。だってシュートとかも全部予測ですもんね、キーパーの仕事。
そうですね、まあ、リアクションなんで予測が入りすぎると良くないんですけど。
あ、なるほどね。その場その場でちゃんと対応もするけど、
そうですね、
プラスのその予測っていうところは。
そうですね、結構逆に土井さんとかにもプレーしてる逆の方も見とけっていうのは、逆を見てると真ん中も見えるじゃないですか、
はい、
なるほど。ある程度こうパッて見るときにここに見えるじゃないですか、
うんうんうんうん、要は左で攻撃が組み立てられていてもちゃんと右も見ておきなさい。
そうです、だから逆に右のコーチングを逆にしますね、そっちの時は。
へ
え。逆にこっちに来た時はこっちの、じゃあ例えばここ大輔のところをもう一つ下げた方がいいのか絞らせた方がいいのかとか。
逆に見えてないからか、見えてない、
その相手からしたら次組み立てるときにそこにいたら邪魔だなって思ったら嫌じゃないですか。
確かに。
でもただ蹴るサッカーだと絞らしても意味ないから、もうじゃあ高い位置のここの低いところにいてもいいよ。
なるほど。その予想というか、そういうふうにコーチングすることで次にどう展開してくるかによって対処ができるってこと。
そうですね、だから今度だったら岐阜はあんまりサイドチェンジめちゃくちゃするチームじゃないんで、うん、まあでも北野さんだったら分かんないですけど。
そうですね、岐阜はそれこそ監督が直前で変わられました
から、
う
ん、ね、だからまあ分かんないですけど、絞らしてコンパクトに守備すれば距離感よく取れるのかな、うん、まあ、取れた時に逆にカウンターとか、まあ、大輔とかすぐくんのところがあんまり動かないで幅取れれば一番相手は嫌だと思いますけど、
う
ん、
ああなるほど、まあ、本当にね、どういう風に戦ってくるかっていうのがその岐阜に関してはちょっと分かりにくいところはありますけど、まあ、山口としてはやることは変えずに、気持ち的にもその前に矢印を向けるサッカーというのは変えずに。
そうですね、
まあ、今日はあのキーパーとはっていう話もちょっと聞いてみましたけど、はい、プラスアルファでやっぱり吉光選手の特徴というかストロングな面って言ったら、あのロングキックだと思うんですけど、 あのロングキックはすごいですね。気持ちがいい見てて。なんであんないいキックが蹴れるんですか。
膝から下が振りが速いのかな、なんか当てたら飛ぶみたいな感じですね、
すごい美しいこう軌道と、あとそのボールが足に当たった時のあの気持ちがいい音がすごい、なんか、はい、
そんなにいいですか
って思いますけどね。どういう体の構造になったらあんなキックが蹴れるんだろうって思った
りします。でも真似できないって言われますね。
でしょ、気がついたらできるようになっていたみたいな。
多分違うんでしょうね、その蹴り方が。もともと練習し続けて、うん、これが一番蹴りやすいなっていうなるまでみんな違うじゃないですか。
そうですね、自分の蹴りやすい
蹴り方が、はい、
うん、あ、なるほど。見つけたって感じなんですか、じゃあ自分の中で。
分かんないです、勝手にこうなったんです勝手に分かんないです
でも今世界でもそういうキーパーが活躍してるじゃないですか。
そうですね、まあ、それは僕としても励みになりますし、うん、ただ同年代ぐらいなんで、
エデルソンとかエデルソン、
アリソンは同い年かな。
あ、同い年か、刺激になりますね。
すごいですね、やっぱりやってる以上そういうところはそういうプレーっていうのは目指しつつ、ただまあ自分の良さっていうのも消さないで、
う
ん
う
ん、
そうですね、
できたらと思いますね。
まあ、レノファのサッカーはそれこそ吉光選手みたいなキーパーを求めているサッカーですもんね、はい。
どうなんすかね
いや、そうですよ、
どうなんだろう、きっと分かんないですけど。
いや、本当にこれからの活躍も楽しみにしています。じゃあ最後に、はい、岐阜戦に向けてリスナーの皆さん、サポーターの皆さんに一言メッセージいただけますか。
負けがないですけど、勝ちきれてないっていうのも事実なんで、前がしっかり点取るっていうのももちろんですけど、やっぱり守備、自分たちがいる守備はゼロで終わるっていうのはこう目標として毎試合やってるんで、まあ、そのためにも皆さんの応援っていうのがすごく力になります。まあ、自分たちはしっかり勝利を届けれるように頑張りたいと思います。
やっぱりね、2点取られなきゃ負けないんですよ。サッカーっていうゲームってレノハの形で完封に抑えられるなんていうのは、その形を取ってる意味がないんで、1点取ることを前提に考えたら、もう1点、1失点だったら引き分け、無失点だったら勝ちっていうのは決まってきますんで、 やっぱりね大切だと思うんですよね。その前ってだって金沢も2点取られてるね、新潟、大宮、あと京都さんがここ全部2失点ですもんね。その間にある東京ヴェルディは大宮と京都の間ですけど3失点ですもんね。そうなるとやっぱり良くて引き分け普通に負けっていう形になってくるんで、ここはやっぱりこの吉光が帰ってきたのは大きいかなっていう感じですよね。あと今年あの鹿児島がジェッツ上がってきてるんで、ちょっとやっぱり吉光選手にはね、今度鹿児島戦今度いつだったか10月かまでちょっと地元のチームと待たなきゃいけないんだけど、それまでにやっぱりしっかりね順位を上げてね、まあ、鹿児島すぐ上に順位的には上にいて、ちょっとあのね順位的には両チームと寂しい感じになっちゃってるんですけど、次がですね岐阜戦です。これも、まあ、どれも負けられんけど6連敗中の岐阜にホームで負けるっていうのはね、いやまあ気持ちですよ、気持ち的にはありえない、ありうるんだけど、ここはしっかり勝って勝ち点3、もう 1-0 でもいいから、もう最小 得点差でいいから勝ち点3、みんな持ってるよね。うん、ごめんなさい。今日のインタビューのダイジェスト、明日土曜日の読売新聞朝刊の地域面に掲載されます。ぜひお読みくださいね。 FC 岐阜戦、明日はミラスタで午後7時キックオフです。ゴーゴレのファ、来週もお楽しみに。